皆さん、こんにちは。笛野実でございます。このポッドキャストを長らくお聞きの方はご存知かと思われますが、私、大変長話を誘発する何かわからない才能がありまして、先日も久しぶりに課長と長電話をしたわけでございますが、今電話いいみたいな感じで電話しているわけではなくて、一般的なその業務の会議の流れで話していたら22時になってたと。で、オンラインの会議だったから、先方もそのイヤホンなり使ってたんだけど、そのワイヤレスのイヤホンの充電が切れて強制終了と言ったような感じでございました。最初の方はね、重っきし業務の話してたんだけども、最後の方はもう完全なる雑談だったんですよ。で、その会話の中でね、ちょっと引っかかることがあって、課長には娘さんがいて、で、その娘さんがですね、スイミングスクールに通っていて行き渋っていると。まあよくあるじゃないですか、子供が習い事行きたがらないっていうのは。で、その娘さんがスイミングスクールに通い始めたきっかけっていうのが、もともとその喘息を持っていたと言ったところで、全身運動として水泳って体にいい、喘息の治療として合っているとかなり昔から言われていて、それで始めたと。運動神経のいいお子さんだと言ったところで、大会に出て、で、実際に勝ったりとかもしているらしいんだけれども、その勝ったのに泣きじゃくるのがなんかよくわかんないんだよねみたいなことをおっしゃってたんですよ。これ、いやちょっとね、自分も同じその喘息を治すっていう理由でスイミングスクール連れてかれて、同じように行きたがらなかった子供だから、すごく気持ちがわかるなって思って。この子供が習い事をやりたがらないってさ、原因を突き詰めるとさ、できるイコールやりたいではないっていうところなんじゃないかなと思うわけです。さっきみたいにさ、大会に出られるような素質があって、しかも勝てるんだからいいじゃんじゃないんだよね。本人は泳げはするけど、泳ぎたいかどうかまた別みたいな話で、で、さらにですね、この水泳教室って構造的なしんどさがあるなって思ってて、まあ私他の習い事も習わされていて、まあまあ他も行き渋ったんだけれども、水泳がいっちゃん嫌だった。あのね、まあ泳げない子の目線かもしれないというか、子供で頑張って泳いでる子の目線かもしれないんだけど、なんかさ、まあ途中からクロールとかやらされるとさ、あれってこういいタイミングで水面から顔を上げて息継ぎしなきゃいけないじゃないですか。あれミスっちゃうと、それだけで呼吸が乱れるっていうのがちょっと怖いなって。そこにですよ、さっきの大会みたいな感じでスピードで争ったりとかさ、あとこの間までその25メートル泳げるようになったばっかりなのに、次50メートル行こうみたいな、その泳げる距離を拡張され続けることとか、あとはなんかそういう到達度をレベルにしているじゃないですか。で、そのレベルを昇格するっていう構造が乗っかってくると。つまりね、その、もともと泳ぐっていう根本的なことをやろうとしてたはずなのに、気づいたらなんかその上達することを強制され続けるんですよ。それがしんどいと。大体そうじゃない？ピアノとかもさ、なんか自分の中で片手で弾けりゃいいやって思ってる子供からしたら、いやなんか次はこんな難易度の曲を、もっと難易度の高い曲をとかってやらされてたら、なんかやらされてる感覚の方がね、強まっちゃうみたいな。で、先ほどのその娘さんの話でいくと、おそらくその大会の後に泣いたっていうのが、勝って嬉しいっていうところよりも、この先もずっとこうやって自分を追い込んでいかないといけないんじゃないかっていう、なんか未来がふと見えちゃった、それがしんどくなっちゃったっていうことなんじゃないかな。つまりその終わらないプレッシャーみたいな、子供からすると結構 辛いと思うんだけれども。で、割と課長がですね、本当にこう筋肉質な感じのタイプの人なので、でも、勝ったら嬉しいじゃん、しか言わないんですよ。いや、なんか、それはそう。でも、今の彼女はそこが論点じゃないんじゃないの?みたいな。なんかその一等賞とかっていうのはさ、本当にその一時の報酬なんだけれども、その一時の報酬の後に続く負荷に耐えられないっていう、ところが論点なんじゃないみたいな。はい。で、まあ私もその、そういうずっと上達する前提の環境に身を置いていて、で、結局、スイミングスクール嫌になってやめちゃって、あの時、どんな、スイミングスクールだったら続けられたのかななんて思うわけだけど、やっぱり一つはスキルアップっていうところをね、なんか過度に強制してこないっていうところと、あとは自分のペースで運動できること。もうなんかご高齢の方とかがさ、ひたすら歩いてたりするじゃないですか、プールの中で。あれでよかったんじゃなかろうかと。なんかまあ、つまりね、治療としての運動と競技としてのなんか水泳が混ざってるってところが良くなかったんじゃないかな、みたいな。はい。だって、もともと喘息を治すために通い始めたのであれば、もともとの客層としてそこまで上達しなくていいっていう層だったわけじゃないですか。だから、最初からそういう仕掛けがあればよかったんだろうな、みたいなことを思ったりとかして。私が、その本当に水泳が嫌になってしまった時に母にね、もうそのコーチの人とかに言って、ずっとその進級しない、まあ、もしくは一個級を下げるみたいなことを提案したらどうかって言われたんだけれども、それってさ、小学生からしたらかなり屈辱的なものだと思いませんか?なんか大人の目線ではなんてことないんだけれどもさ、まあ、大体その級とさ、年齢が比例しちゃってるもんだから、その上達する前提のスクールだったらね。だから、何が起こるかっていうと、まあ自分より体の小さい、年齢も低い子たちと一緒に泳ぐ練習をさせられて、で、その子らがどんどん級が上がっていって、で、また違う小さい子らが自分のクラスに、合流してくる。で、大体水泳なんて、こう、レーンみたいなので分かれてるからさ、どんどんどんどん大人のレーンかなんかにさ、その、仲良くなった子たちが行っちゃうわけよ。で、自分だけはずっとさ、一つのレーンで、歳を重ねていくわけよ。かといってさっきの通り、上に行けば行くほど難易度は上がるしっていうので、どの道を選んでも地獄であると。だから結局、それも嫌だったんだよねって言ったら、なんか親からするとさ、本当何がしたいわけみたいになっちゃって、もういいみたいな。で、私も私で、まあ割と意固地なタイプだったから、もういいって言ったってことは行かなくていいんだっつってで、なんかボイコットしてたんですけど、なんかとはいえその結構ストレスをもろに受けて、ご飯がね、食べられなくなっちゃった時期があったんですよ。食事を取らないっていうちょっとハンストっぽい格好を取ることで、まあ私は本気だぞと示すこともできる。だけれども本気で水しか飲めないみたいな。で、翌朝見かねた母が、まあいい加減もうご飯食べなさいって言って、もうほんと強制的におにぎり食べさせられたんだけど、そしたらね、胃がびっくりしちゃったんでしょうね。学校には行けたんだけど、教室で豪快に吐いてしまいまして、当時の担任の先生には大変ご迷惑をおかけしたなとは思うわけですが。で、そのまま保健室に連れてかれて、で、もうちょっと体調が戻りそうにないっていうので、早退させられたと。で、帰りの道で親がやっぱ言うんだよね。なんか、なんでそんな、水泳ごときで、こんななっちゃったのみたいな。こっちからしたら、たかが水泳じゃないんだよね。なんかそこにやっぱりこう、大人の目線での子供への理解のなさみたいな。子供のストレスって、本当に外から見えないんだなって。よくさ、大人がなんかいじめられたとしても、 なんか学校だけが世界じゃないとか言うけどさ、言うて子供からしたら学校とか習い事とかさ、子供の世界が全てなんですよね。だからそこで起こるストレスとか問題は、まあまあ大ごとなのに、親はなんか世界は広いからみたいな、全然あさっての方向で言ってくるっていう。はい。っていうぐらいね、結構私その、習い事の中でも、スイミングスクール行きたくないっていう子供の気持ちはね、かなり同情するところがあるので、なんか、課長もなんか私がこれをね、熱弁してた時に、あ、そうなの?みたいな感じだったんだけれども、もう少し大ごとに捉えた方がいい話なんじゃないかな、なんて思ったりしたわけでございました。まあ、それに先ほどの通り、結局、喘息の治療が目的とかさ、体力づくりっていうところを目的としているんだったら、やっぱその、なんか、無限にスキルアップするっていうプレッシャーを与えることよりは、なんか、できる範囲で続けられることっていうのがね、できればいいんじゃないかなって。だって私、なんか泳げる泳げないで言ったら、息継ぎさえしなければ無限に泳げるタイプだったんですよ。あのビート板に手乗っけてさ、ずーっと顔上げっぱなしで泳ぐとか、ああいうのは全然、むしろ積極的にやりたいタイプだったから、なんかああいう泳ぐ意志を尊重する仕掛けみたいな仕組みとかがあったらいいのになぁなんて。まあ多分ね、あるんだけど出会えなかっただけなんだろうけどね。出会いたかったなぁなんて思ったりしたわけでございました。はい、というところで、もうそろそろお時間なので終わりにしたいと思います。お相手は私、笛野実がお送りしました。それでは次回のウルトラボックスでお会いしましょう。